At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子雅治さんです。は
い、どうも、なんか天気危ないですね。
そうなんです。ちょっとこの後ね、雨か雪。
東京は雪降るかもしれない。
雪になる？本当？
いやー、なんか、天気も寒空なんだけど、景気もひどくなってきて、今日発表になったのは東京特部の消費者物価上昇率がなんと 4.3%、
はいはい、上がってるってこと
だよね。上がってる、41年8ヶ月ぶり、はいはい、うん、それで12月の全国統計で 4% で、なんとね、生鮮食品を除くと7.4%、
生鮮食品のが上がってんじゃなかったっけ。
いや、生鮮食品じゃなくて輸入原材料だから、食品全般は 7.4 で、みんな苦しい中で、
今日オープニングで具なしカップラーメンが出たって話をしたんですけど、
いや本当ね、で一過性とか言って、岸田さんとか黒田さんがごまかしてたけど、どこが一過性なんだ、もうすごいじゃない、1年間ずっと上がりっぱなし、でそれなのに、結局あれじゃないですか、金利が上げられなくて、すごいできるだけ金融緩和を続けて、かつ財政赤字で114兆円とか、防衛予算43兆円とか、景気いいこと言ってんだけど、よく考えてごらんなさい、こんなにインフレが更新してるのに、インフレを加速するそういう政策していいのかって、デフレ対策の政策じゃない、なんでこんな政策やってるのかっていうね、で僕は経済政策が信頼できないっていう回答がすごいじゃない、2割とかね、世論調査、で 20% 台の内閣支持率で内閣が倒れなかった事例は数少ないのに、岸田さんの数少ない事例になっちゃってるよ。今
何パーセント？ 20、
つい最近出た、時事通信とか ANN だと 28%、25.9 かな、毎日は。
世の中に諦めみたいなのがすごく蔓延してる気がするよ。
いや、そのなんでこれなのに居座ってられるのかって言えば、僕はやっぱり野党の、やっぱり力が弱いというか、やるべきことやってないように思う、国民の期待に真剣に応えようっていうね、なんかそういうものが欠けてんじゃないかなと。で、時事通信の世論調査っていうのは、対面面接方式だから、結構信憑性があるんだけど、立憲民主党が維新を下回っちゃったりしてるんですよ。でも維新はもう本当に与党だか野党だか分かんないっていうか、身を切る改革とか言っても、大阪医療崩壊や、保健所の削減が起きて、人口当たりのコロナ死者数が日本一なわけでしょ、でカジノしか経済成長戦略がなくて、で例えば立憲民主党が例えばカジノに岡田幹事長と、その安住国対委員長が、一緒に視察に行っちゃうとかさ、それから身を切る改革で、国会内で一緒にプロジェクトチームを作るとかさ、そんなニュースばっかりじゃない、でそれはね、不本意であれ、維新が数を言って持ってる以上、国会内で一定の協力関係を作んなきゃいけないという、そういうのは分かるけど、だけど、立憲民主党がじゃあ主体的にやってる話が一つも出てこないで、維新のに媚びを売るようなことをなんでやってんの、っていうのは、 僕にはちょっと不可解、うん、でこんな維新なんかなったって、うん、これは自民党より悪くなるから、うん、なぜかってあの身を切る改革って小泉改革と同じだから、うん、で大阪の府とか市とかはみんな非正規で、うん、まあ竹中さんはもう辞めたけど、うん、パソナがみんな非正規をこうどんどん供給してるわけですよ、うん、そういうもので日本が良くなるかって言ったらどんどん自由になるだけじゃないですか。
分かるしさ、喧嘩の法則から言ってもだよ、うん、2位と3位だったらそこは2位と3位はガンガン叩き合わなきゃ、国会で協力し合うのは分かるよ、うん、でも喧嘩の法則として2位と3位はガンガンやり合わなきゃ、
2位の
座そうそうそう、
3位と2位の差をつける、そうだよ、う
ん、いやね、僕も期待してるんですわ、野党の大党にはね、うん、それはなぜかというと、もうこの状態で産業は崩れ、うん、日銀は麻痺状態、貿易赤字はひどいわ、うん、先端産業は全部ボロボロ、格差はひどいわ、
うん、あったのにさ、
そう、統一教会の問題も含めて、うん、全体がこうダメになってる時に、うん、野党第一党がイニシアチブが取れなければ、うん、政権交代なんか絶対ありえないじゃない、うん、だから政権交代がない限りもうどうしようもないところまで来ちゃってるのに、うん、そういう危機感がないというかね、うん、僕はそこのところにねちょっとね、まあ、叱咤激励を込めてね、うん、頑張ってやってほしいなと思ってるわけです
。政権交代するんだっていう熱気がなければそう応援する気にならないんだよね。
だってさ、立憲民主は出自から言えば民主党政権の時に、うん、あの時思い出してほしいんですけど、そのマニフェストを一生懸命議員がたくさん作ってたわけですよ、うん、僕も何度か呼ばれて、うん、こういう考え方はどうだとかいう意見もだいぶ聴取されたけど、うん、それでマニフェストを作って政権交代するぞっていう勢いがあったんですよ、うん、今全くそれ感じられないんだ、うん、やっぱりねちゃんとやんなきゃ、もうこの僕はね、うん、所信表明演説でねがっかりしたのは、うん、異次元の少子化対策っていうふうに岸田さんが言ってね、うんはいうん、茂木幹事長がさ、うん、こともあろうに、うん、所得制限なしの児童手当にするべきだって主張してるわけ、うんうんうん、何を言ってるんだ、うん、民主党の子供手当を壊すときに、はい、所得制限を導入したのは自民党じゃないか、うんで慌てて泉代表がね、うん、所得制限なしの子ども手当を復活するべきだっていうふうに代表質問でやる、うん、ちょっと逆じゃない、うん、異次元 の、 あの 消費者対策と言ったいう時点で、うん、ほら見ろと、うん、我々がやった政策が失敗したからこういうことになったんじゃないかと、うん、だからこういう政策に戻すべきだというふうに筋論としては言うべきでしょ。
そうですね、う
ん、それがないままに、うんうん、なんか自民党の幹事長にさ、うん、そんなこと言われてさ、うん、もう全く盗っとたけだけしいというか、うんはいはいはい、そういう状態を見てると、うん、ちょっとねどうしたんだろうっていうね、はい、
まあだからそこも含めてもうさっきもちょっと話したんですけども、メディアがどう伝えてるかっていう問題もここに、
いやもう本当ひどいよね、野党が全くさ、はい、伝えないで、うんまあ、追い込まれちゃっているから、うん、結局維新と組まざるを得ないというかね、うん、国会で話題にするしかないからさ、うん、それは分かるんだけど、うん、やっぱりあのメディア対策も大事だけど、うん、国民が今非常に苦しい生活の状況じゃないですか、うん、さっきも言ったようにどんどん物価は上がってるしさ、はい、それに帝国データバンクによれば、うん、あれじゃない、うん、あのゾンビ起業化しちゃった企業が18万社いると、うん、でここで43兆円の日銀のねばらまきで、うん、いわゆるゼロゼロ融資で食いつないでたのを切っていくわけじゃないですか、うんはい、じゃあどういう対策やるんだとかね、うん、みんな国民の願いにきちんと応えていくってことが大事だと思うんだと思う、うんうんとねうん、あらゆる問題がねすごく必要になってきた。さっきの話もそうだけど、うん、あのいわゆるアベノミクスを推進して事実上その財政ファイナンスをやってきた日銀がね、うんうんうん、 債務超過寸前になって、うん、IMF にさ、うん、もっと金利の変動幅を大きくしろとかさ、うん、言われちゃってるわけ。
そうですね、うん、
でもうはっきり言えば、うん、今この金利状況で金利上げられないわけで、うんうんうん、どうせ下がるからってまだインフレ促進の政策をやってると。じゃあどうしたらいいのかね、うん、じゃあこのままいったら IMF の管理下になるんじゃない、うん、置かれちゃうんじゃないかと思うような事態に対して、はい、うんうんうん、一体どうやったら救われるのかみたいな、うんうん、オルタナティブって言われるね、うん、代替案をしっかり提示しなきゃいけなくなってるし、うんうん、それから実際に114兆円を垂れ流して、うん、なおかつ日銀でそれをやって、うん、いわゆる引き受け続けてね、うんうん、なおかつ43兆円で、うん、その防衛費を垂れ流して、うん、はいはい、大丈夫なのかっていう根本的な問題を提起しないといけないと思うんですよ。
そうですね、まあ、でそこにもなってないしね。
だから それから貿易赤字がさ、うんうん、19.9 兆円でしょ、うん、去年の、
はい、そうです、
2022年が、うん、20兆ですよ、
はい、
今までなかった。今度は過去最大ですよ、
うん、そうです、う
ん、で、まあ、トヨタの社長は交代したけど、うんうん、いわゆる EV 化、うん、電気自動車化も自動運転も決定的に遅れてるわけでしょ、うん、ホンダも電気自動車の本格的販売 3年後ってだけど、見れば分かるようにテスラ、うん、中国の BYD、うん、それからフォルクスワーゲン、うん、BMW、ベンツ、みんなもう電気自動車売ってすごい、うん、稼いでるわけじゃないですか。それもうついていけないわけですよ。これじゃあもうなんともならないんで、どうやって産業を立て直すかっていうね、ビジョンを出さないといけないと思うんだよね。
どういう方法がいいかわからないけど、もうトヨタがやばくなったら日本本当にやばくなるって話ですからね。
そう、貿易赤字がもう工場化したから、ね、
どんなことでも日本の車産業がトヨタが支えてきたことは確かで、
というか唯一残ったんですよ、
う
ん、
そうなんですよね。
中曽根政権の時に半導体を売り渡してアメリカにね、うんうん、全部崩れていって、うん、情報通信とかね、うん、医療医薬産業も全部ダメになっちゃってるわけでしょ、うんうんうん、だとしたらもう一回反転するためにまずエネルギー転換をしなきゃいけないのに、うん、60年東電が東京電力が潰れてるわけじゃないですか、うん、だから東芝ももうヨレヨレなわけでしょ、うん、
はい、
うん、なのになんで60年を越したね、うん、原発で救おうとするなんてやってると、うんうんうん、世界から完全に取り残されるわけじゃないですか、うん、でもう要するにもうずっと97年以降経済政策が低迷してるのは、うん、日本の不良債権化した大手企業を甘やかして財政赤字でどんどんやっててメスを入れて手術をするってことをしなかったわけですよ、うん、で結果的にこういう事態になって、うん、なおもそういうことをやってるわけですよ。で僕が思うのは、うん、今の原発政策も全部失敗でしょ、うん、それからコロナ政策も全部失敗でしょ、うん、だってもう無症状者の検査もしなかった、うん、で今もいわゆる治療薬配らないわけじゃない、うん、検査もしない、
治療薬ないんでしょ。
あるんだ、
あるの。
だってファイザー製もあれば塩野義も認可したんだけど、うん、それが結局コロナ病床がある病院しか出せないわけですよ、うん、だからそのなんていうの、治療薬が重症や中等症じゃないわけじゃない、軽症なためなわけでしょ、うん、だからといって5類に変えればどうなるかって、医師会がちゃんと対応できなければ混乱するだけじゃないですか、うん、簡単なのはこんなにクラスターが起きてるんだったら、いわゆる高齢者施設で徹底的に検査をして、もう軽症段階で治療薬をどんどん配って、そこで早く治していくっていう体制を作ることが大事
なの。私たちに金かけんの嫌なんだよ。
そう、保険、健康保険をとにかく徹底的に安上がりにしようとしてるんだけど、で僕は思うに、その学術会議の問題もそうだけど、うん、軍事研究にどんどんのめり込めさせて、うん、科学者の自主性や独立性を奪っていったら、うん、どんどん科学技術は遅れてきますから。子供を押し付けるときに、子供に強制してて子供が伸び伸び育たなければ絶対能力が開発されないのと同じだから、僕らはきちんと今やるべきことをやらなきゃいけないっていうことのテーマは山ほどあるんで、立憲民主は多分 民主党時代にいろんな政策を出して、うん、過剰なメニューを出して、うん、消化不良になったっていう反省があるんだろうと思うんだけど、うん、過剰なメニューじゃなくてもいいんだ、うん、今この段階で、うん、この日本が直面している問題や、うん、国民が非常に困ってる問題に対して、うん、とにかくこういうことを考えてるんだっていう考え方だけでもいいからリストを出すべき。
だって方向の言うことももう決まってんじゃん。だって対立してるから。
そうなの。
その対抗策なわけだから。
そう。で危機感をもっと持ってないと、うん、本当に新しい戦前になっちゃうと思いますよ、これ。
簡単ないこと言って、うん、ね、私たちは非正規の労働者を守りますと。
うん、
ね、
うん、
年収、200万円から300万円でギリギリの生活を私たちは守りますと、うん、
それ大事。
いやだからそう言えばいいじゃんね。
そう、最低限の、うん、最低賃金をどうやって具体的に上げるかとかね、
はいはい、
女性を雇用を大きく増やして子供を産ませるんじゃ、うん、それじゃ麻生になっちゃうから、うん、産めるようなそういう保育とかね、いろんな体制をどう作るかとかね、うん、そういうことをちゃんとやることがね、うん、今打ち出すことが大事だと思うんですよ、うん、みんなが希望を持たせる、
うん、
こうやったら変わるんだっていう希望を持たせるって、それを担うんだっていう決意だよね。
それもね、政治家の人たちの言ってる言葉がこっちに伝わってこないから、うん、若い人たちも政治に何の関心もなくなっちゃってると、うん、現状を甘んじて受け入れるっていう状態が続いてる。
対抗策がないからでしょう、う
ん、はい、ありがとうございました。金子勝さんでした。大竹紳士交友録、来週月曜日は三遊亭トムさんの登場です。お知らせの後は交通情報です。